ったと同時に落ち県にも入ったってことね。
いやいや、もう違う、そんなあんた何おっしゃ
るの。失礼しました。教えてください。
全然満喫フリークじゃないよ。全然
詳しくない。満喫フリークなんか一言も言ってない。
あれおっしゃらません
ね。いや、じゃあ、じゃあ、こ今日でフリークに、はい、なれるかどうかの瀬戸際
な
の。瀬
戸際ない。瀬戸際ない。
よし、頑張ろう。よし、頑張ろう。瀬
戸際ない。そうっすか。
フリークよりよ、もちろん。
ああ、そうね。
来てもらってる、呼んでもるぐらいから。
そうですよ。なんか安く呼ん
でもらってる。国立演芸場、花形演芸会で、あなたの落語を聞いて、はい、あ、この人面白い人やって、もうすぐ、
ほんまですか、
察知しましたから。
そうですか。うん、そうですか。
で、大阪弁風に言うん
だ。ほんまかいな。
ええわ、
で、いや、だからそれで、うん、それで、だから僕ら大学入って、うん、で僕、どこも所属しなかったんですよ。要するにもう人間嫌いをずっと引きずってたから、でも僕人間嫌いでずっと一人でいたわけですよ。うん、もうだから、大学の時ひどかったもんだって、本当に入学した頃は。僕も長机なんです、大学大体で、
ね。はいはい、
長机に座るんですけど、僕が座ると、その机誰も座らないわけ
だ。
いや、よくあるじゃないですか。寂しいね、本当に。で、あったのが、なんかね、入学してすぐにあるんですよ。親睦会みたいなのがあって、親睦会行く人みたいな、とっぽい奴らが言うじゃないですか。で、僕、そうも行かないってもちろんね、行かないわけだと人間嫌いだから。行かない人も来てくれ、言ってくださいみたいな言って、で僕はこう言いに行くじゃないですか。ちょっとその行けませんって言いに行ったわけですよ、勇気を出して、うん、行けませんって言ったら、あ、わかりましたっつって、うん、で背中を向けて、うん、教室を出る前に、うん、お前は分かってるよって声が聞こえたんですよ。それぐらい寂しい人生を送ってたの僕は。まあ今もそうかもしれないそれでもうそういうもうそういうもう一人ずっと一人でいて居場所もないし、うん、大学の中に居場所ないし、
は
い
は
い、
それはちょっとでもへこむね。お前は分かってるよ。いや、いけません。
はい。なんで
背中向けて。
なんで言ったすぐ感じてくんなかったの今。
じゃあ、その状況をすごくイメージしてたの今。
はい。そうですか？
うん。例えば教室があって、
はい、
授業と授業の合間に、
はい、
今日親睦会あると、
はい、
行かない人も言ってください。
そうそうそうそう。
僕行かないですと、はい、勇気を振り絞って言ったら、そいつが背中を向けて、
はい、
いや、お前は分かってるよ。
はい。
来るはずねえじゃねえか、お前みたいなものは。
そういうこと
でしょ。
そういうことやからな。
それをずっとイメージしてたから、はい、ちょっとタイムラグがあったもん。
やっぱアホなんですかね。
じっくりイメージ
してた。じっくりね、じっくりね。あ、そうかそうか、ちょっと早すぎたね、喋るのもね。僕、慌てて、なんかちょっと時間とかもあるかなと思って、慌ててこう喋りすぎてしまうところもあるんで、そうですね、だから、やっぱそういうタイプだったんで、うん、もう行かないわけだ、学校に、
うん。
行かないとなると、もう自分の赤、もう我がアパートから出なくなってい
く。はいはいはいはい。めっちゃわかります
ね。そうなんですよ。それ僕一回、行かない時期に、うん、まあ一応バイトはしてですね、
うん、
外国旅行に。じゃあなんでかっていうと、もうもう説明すると長くなっちゃうから、知り合いがケニアに赴任になったの。
うん、
ケニア、ナイロビに。
はいはい。
で、ナイロビに赴任するからっつって、その外国に旅行に行くっていうことをな決めてたから、うん、バイトしてそこに行くっていう時期があったんですよ。で、ケニアとタイでね、2ヶ月ぐらい東京にいなかったって、
うん、
日本にいなかった、
はい。
そしたらね、もう帰ってきて、大学も行く気ないわけよ、もう全く。
うん、
で半年ぐらいずっと行かなかったんですよ、大学に。うん、そしたら、留年することになるわけじゃないですか。うん、
はい。
朝起きたらですね、僕東京の王子っていうところのアパートにいたんですけど、朝7時に目覚ましたら枕元にですね、うん、親父とおふくろが立ってたんです愛知県にいるはずの親父とおふくろが枕元に立ってたんですよ、
うん、
僕パッて目覚まして、うん、あ、死んだんだ
俺2人王子
立ってるわけないじゃないですか、だって
確かに
愛知県にいるはずなんだから、
はいはい、
だから朝行くよっていう連絡もなく
全くなく、
あ、それは
そうで、鍵もだってかかってるはずなのに枕元に立ってるから、
うん、
聞いたらだからお前連絡全くつかんと、
うん、
で電話もずっともう出なかったから、うん、もう全然連絡がつかなくて、留年の通知が来てるけど、うん、お前もう留年 の手続きをする期間も終わっとると、
うん
うん、どうするつもりなんだっつって東京まで、朝4時とかに車で出ないとね、東京着かないんですよ、7時に、
うんうんうん、
でも車の中で本当それこそ僕講座でたまに喋るんですけど、うん、親父が運転してて、でおふくろがもう助手席でもう泣いてて、う
ん、
で僕は後ろで笑ってるっていう、ね、変な、ね、空気だったんですよ。
ええ、あ、 あ、お父さんとお母さんがアパートに来ました。はい、そっから車に乗りなさいと。車に乗って、
そう。で、お前どうするんだと。もうとにかく車乗れっつって。もうここに行っちゃらちゃあかんからって。飯食うからって。行くぞっつって。で、僕はもうこう、泣いてる怒ってるで、もうこのまま行ったらもう、これどうにもなんないなと思ったんで、もう車、止まった時に砂利道にこう出て、もう一年だけ行かせてくださいって土下座したのよ。それから僕3年行ったんですけど、大学でもその3年行く間に、つまりもう留年して、大学戻らんといかんと、
うん
で。行く場所もない、居場所もない、留年してるから今までとクラスも1個、つまり1個落ちちゃってるから、うん、今までのクラスも、それ今までのクラスだって居心地いいわけじゃないですけど、はいはい、応援してる、分かってるよって言われるんだから。だけど、どっかに居場所ないと大学行かないなと思って、落語研究会に最終的にいろんなとこ回ったんですけど、最終的に
それは今何年生の時、今1年生の終わりぐらい、
だから、3年目の2年生の時、
あ3年目の2年生の時、ね、
そう3年目の2年生、2年生を2回やってるんですよ。2年生ってね、4単位取れれば3年生になれる。
はいはい、今じゃあもう3年目ね、はい、分かった分かった。
3年目の
2年。3年に慣れてない
3年生。そう。言い方がね、悪いのよ。
3年生になりたかったけど、ならせてもらえなかった2年生ね。
なんかちょっと、道を整備しようと思って大事な施設を壊してしまった
んだよね。なんか、今の施設いるの？
道広げようとしてさ、まあその幼稚園いらないよみたいな、そういう業者みたいな感じね、なんかね。
そういう業者
心の大事な施設を壊していくのよ。ブルドーザーみたいなのにガーンって。
一応ちょっとタイムラインで把握しときたいじゃん。
はい、
3年生になりたかったけど、はい、だからなれなかった2年生。だから3年目の。
なりたかったの部分で壊れてんのよ。
あ、そう。それが壊してる。
そう、壊れてんのよ。うん、もう半分倒壊してますから、うちが、うんうん。一番大事な僕が守りたい部分を破壊してってますから。
ストレートではいけなかった。
今ので、ね、今ので全部いきます。こう残しといてもいい部分もこういきますから。
分かった分かった。時系列分かりました。
時系列。今研究対象じゃねえんだよ。
じゃあ落ち券にまだ入ってないから。
まあそう。
まだ入ってない。
どこでもそうそう。
だって3年目やでまだ入ってない。
ってことですよ、うん。そうだから3年目だ。それから僕3年行ってますから。うん、だから3年目の2年生、4年目の3年生、5年目の4年生の時は、うん、落語研究会だった。その3年間が落語研究会
なん
です
、はいはい、
なんででもそこ落語なんですか、いっぱい
あれなんだ、あなたそこですよ、そこがね、私もね、もう不思議なんですよ、それが。うん、皆さん楽しんでますか？楽しんでるかどうか心配じゃない、こんな。だって僕の話したって面白くないですよ。ねえ。
いや、僕の話をしに来てもらって、に来てるんですよ。
そうですか？
そりゃそうです
よ。あ、そうで。
わざわざ読んで、僕の話しても知らない。
いや。
聞き役でね。
聞き役かな、
聞き役。聞き役でしょ、そり
ゃ。こんな傷つけられても。
傷つけられ
る。
だんだん足がめくれてきてるんですよ。いや、そういうスタイルなんです、
汚いとか言わないでくださいよ。
言ってないですよ。被害妄想じゃないです
か。被害妄想。よく読んどいて、あんたそういうこと言えるね。ゲストに向かってね。このうちは。
そして
何がやねん。
なんで落ち券を。
ああ、その話やば
かったか。
それで、それで聞かれたんですね。
そうです。
もうなんか若さ忘れちゃうわね。猫道それすぎちゃってね。ここ来るまでのこれは道みたいな感じで、あれ違うところで曲がっちゃったみたいなね、分かんなくなっちゃってさ。あ、そうかそうか。それで、はい、だからいろんなサークルを回ったんですけど、はいはい、僕だからもうそれこそね、表現系のサークルを回ったんですよ。
なんで？何系？
表現。
表現か。
この上は滑舌まで傷つける。滑舌まで
傷つける。いろいろ何系とか聞くよ。イベント系とか、はい、なんか運動系とか、はい。表現系って初めて聞いた。
表現系で表現するんだ、表現。
わかる、わかるけど。
わ、はいはい、かるんやったら聞かれや。
確認や。
傷つけたら、いたずらに傷つけるやろ。
いたずらに。
確認作業やから、ひょっとして、はい、引っかかってるお客さんもいらっしゃるかも
わ
から
ない、ね。そう
ですね。僕は分かってましたよ。皆さんのために、一応念のためやんか。
その割にはちょっとパワハラを感じましたね。
やっぱちょっと被害妄想あるよ。
あ、そうですか。いやいや、
表現系の。
直せますわ、そこは。
いい、大丈夫。
肩をポンポンとするな。
ラジオでな。
トレードになった人にやることって思うのよ。
肩叩きやな。
傷つくじゃないのよ。違う。だからそれで表現系というのは、例えば演劇研究とか、早くのね、はいはい、一部演劇サークルとか、二部演劇サークルあったわけですよ。うん、映画研究会、うん、それから美術、うん、絵画の方ですね。それから習字、それから他にもあったら、なんかいろいろ行ったんですよ。とにかく表現系のところにね、うんうんうん、つまり体育会とかじゃなくて、表現、自分のこう内心を外に出すっていう方法を取っているサークル、
はい、
携帯のサークルとか行ったわけ
です。音楽とか、
はい、音楽は行かなかった。
行かなかったけど、
音楽は
例えて言うなら、
例えて
演劇ね。
君、傷口広がってるから。広がる。そういうところに行ったんですけど、
う
ん、どこもね、大体サークルってこう、うん、ほら、あの2002年のさ、落語家3人の集まりみたいな、表面上それ作ろうとする人多いんですよ。なんか面白いですよとか、こんな楽しみですよとか、こういうところにみんなで行くんですよとか言って、で部費のこととか、うん、義務をやらなきゃいけないこととか、そういうこと何にも言ってこないわけですよ。うんうん、こういうことをしないといられませんよとかも言ってこないわけ、
はいはいはい、
でみんなそう言ってくるじゃないですか、
はい、
で僕全部回ってから決めようと思ってたんですけど、はい、落語研究会は表現系だとは思ってたんで、うん、最後に、うん、何でしょう、嫌いだったんで落語が、
そもそもね、
はい、うん、もうそもそもいろんなこと喋っちゃうとあれなんだけど年寄りがやるもんだと、落語っていうの
は、はい、ああ分かる、
だからもうこんなもん面白いわけがないし、うんうん、やめとこうと思って最後に回ろうと思ってたんだけど、そういうふうにこうね、探してから全部見てから決めようと思ってたから、うん、で最後に落語研究会の鉄壁をですね、このその当時もつく、もう本当に鉄の扉バタン、すごい音する扉ですよ、こうガーン開けてきーっつって、うん、で中入ったらですね、畳の部屋で、でね、一人だけ薄汚い男が寝袋にくるまって向こう向いて寝てたんです。その人がギーって開けて中に入ったら、パッて首だけこっち向けて、何って言ったんですよ。その瞬間に、僕ここに入りたいんですけど、言ってたんです、
う
ん、これね、だから後で考えるとっていうことなんですけど、はいはい、もうその2002年の集まりみたいに表面上ばっかり取り繕ってね、っていうことばっかり言うわけですが、
取り繕いゼロですもんね、お知見は。
ゼロなんですよ。でも一升瓶が乱立してて、で生卵をね、間違って割っちゃったやつがその卵を
取ってない
んや。取ってないんですよ。殻もそのままなんですよ。だから鳥の巣みたいになってるわけですよ。
みたいな、それは
そうなんですよ。カッコの巣の上でみたいになってるわけですよ。ポテトチップスもパーティー開きしたやつがそのまんまになってて、でここは嘘がないと思って
た。
こういうね、嘘のないところの方があって、うん、その後で考えて理屈をつけるとそうなんですけど、うん、ここだったら、あの、いてもいいし、いなくてもいい。
うん、
でそれがね、後で考えると、その落語って古典落語自体が持ってる、うん、なんか来るものは拒まず、
うん、
去るものはもうとことん追わない、
はいはい、
で。ある意味めちゃくちゃ冷たいんですけど、うん、ある意味ものすごくあったかいっていう、うん、その世界に、なんかね、共感っていうか、うん、もう空気にね、もう圧倒されたんですね。
なるほど。
飲み込まれちゃったんですよ、もう。で、僕も3年目の2年生の時に入ってるから、
うん、
もう入ってそこ幹部でしたからね、も
う。ここは別に、年功序列とかではないんです
よ。もうね、やりたくないからみんな。
はい、
君がエースだよ。
まだ何もやってない。いきなり。年齢だけで、
ね、そう、もうだって次の、もう3ヶ月後に予選文字書いてましたからね。
早
っ。ね、幹部候補がね。もう全部そうですよ。
結構、でもそこは持ち上げてくるんやな。
持ち上げるっていうか、もう 俺やりたくないからお前やれよって言ってくるから。
なるほどね。あ、それはもう正直に言うんや。
そう、
正直に言われるとまだ。
そう、幹部とか知らないじゃん。だから全然演劇サークル教えてくれなかったから、うん。やらなきゃいけないこととかあるとか知らないから。
英語でしょ、
そう、こういうのやらなきゃいけないから、俺やらないから、お前やれって。だからもう即即幹部で、僕次の年から、障害って言って、うん、他のサークルとの会話、
落
語研究会の利益を、落語研究会の利益を守るために、他と喋るっていう役をやってたの。
うわぁ、人間嫌いが。
人間嫌いが。
うわ、
そう、もう強制的にそういうふうになって、やっとこうやって、 ハートウォーミング。こうやって。ハートウォーミング満喫が出来上がるわけです。その時期ね。
で、その役職の
おかげ。はじめまして。ハートウォーミング満喫。ありがとうございます。やっとたどり着きました
ね。ええとこ噛んだけどね。
タイミングじゃ、これも。ベストタイミングじゃ、今のが。
グッドタイミング。
あ、そう。おかしいな、ジャクタフリークのはずなのに。
ジャクタフリーク。
ねえ、そういうこと
なんですよ。なるほど。いや、なんか、落語との出会いがよく分かって。
そういう物語だったんですね。はい、まあ、物語こと、バカバカしいですけどね、別に、まあ、まあ、一人のなんかこう、なんかまあ、普通の悩む、そのね、こう、青少年が、なんかこう、なんつうんだろう、社会とつながりを、まあ、落語に持たせてもらうまでのエピソードっていうだけですけどね、ただ。落語のおかげで、あ、こういうふうに生きていってもいいって言ってくれる場所はあるんだと、世界の中に。
ああ、はいはいはい。
そこはシェルターみたいなもんじゃないですか。
はいはい。
そのシェルターの番人をやりたいかどうかっていうことが落語家になるかどうかっていうことだと思うんで、
うん、
そこまでのルートがもたどれたら、あとは、そういう、誰しももう世の中にね、絶対ね、状況とか、それと、生徳的なものとか、何によってでも、落語じゃないと、救われないっていう人間の数がね、日本、まあ、この語弊があるけど、日本で生まれたっていうか、日本語を理解していただけるっていう範疇の中に、必ずそういう人数が絶対数いると思うんですよ。
うんうん、
日本語で喋る落語においてはですけどね。うん、だそれを、まあ、今の段階で僕はその守るっていう職業についてるんだって僕は今思ってるんですけどね。
うん、ええ話やん、これ
。めちゃめちゃいい。
わかりまやないか。終わらなあかんねんやろ。
じゃあこれがもしも演劇サークルのそのてっぴを開いたら横になってる、
はい、多分2002年に入門してると思いますわ。
それでも、
はい、多分その、まあ、表だけを取り繕う世代の仲間になってたと思います。
え、どういうこと？え、演劇サークル、じゃあこれたまたま落語サークルの扉を開いて、はい、
そういう
先輩がいて、
はい、
一生瓶が転がってて、はい、あ、これだって思った
でしょ、はい、そういうことですね。
もし仮にですよ、これ演劇サークルの扉を開いて、はい、そういう人がいてたら、はい、そこに行ってたかもしれないじゃないですか。
はい、まあそうですね、それは出会いなのかもしれないですけど、そうそう、うん、あ、演劇の中にそういうその空気が、その演劇作の中には感じなかったってことですよね、うん、たまたまね。
そう、
うん。
だから落語というものに、うん、さして興味がなかったわけですよ。どっちかというと嫌いやったのにもかかわらず、はい、扉を開いてみたら、
はい、
そういうような、まあ、直感が働いたってことでしょ
う。うん、そうでしょうね、多分。それは、僕だってね、19歳のその、ケニアに行くためにアルバイトしてたんですけど、うん、牛丼屋さんでアルバイトしてて、うん、で一緒に働く人が深夜バイトだったんで、うん、2人で入ってたんですけど、うん、牛丼作るって、まあ、キャリアのある人がいるじゃないですか、うん、その人と、まあ、何気なく深夜にね、こう仕事しながら喋ってる時に、うん、そのもう一人の牛丼作ってる方が、うん、中村君と、僕中村っていう本名の中村です、うん、中村君みたいなタイプはね、うん、落語家になったら落語研究会に入ったらいいんだよって言われたんですよ、
うん、はいはい、
その時ね、僕ね、さっき覚えてるんですけど、うん、カチンと来てるの。何それ、じゃあ俺がつまらないって言ってるのかなと思って。
ああ、だから落語に対するイメージがこんなんやったから、
それをはっきり覚えてるんですよ、うん、19歳の時です、
うん、
19歳になってたね、19歳の時に、うん、あ、これつまんないって言われてんだ、
はい
はいはいはい、
バイアスかかってるからそこに、
それぐらいに落語のことはそう、もう嫌いだったわけです、嫌いっていうか、うん、そう、僕の中になかったわけです、そういう落語っていうカテゴリー自体、
うんうん、
でも空気の触れた瞬間に全てになったみたいな感じなんですよ。あ、俺落語だったんだみた
いな。はいはいはい。
そういう感じだったんですよ。
出会い
が。うん、吸い込まれるっていうか。
まあ僕もそうですからね。
うん、
どちらかというと、うん、落語にはもう完全食わず嫌いなところがあって。
はいはいはいはい、で、でもパペポテレビとか見てたんでしょ？
パペポは見てましたよ。
はい、
完全上岡さん好きやったから。
あれ？あれ？
上岡さん見て
た。パペポテレビって2人でおやりだった
の？2人。どちらかというと亀岡さん好きやったから。
お鶴瓶氏は嫌いだったん
だ、ね。嫌いではない。あと何その、仕返し的なもん。
仕返し
じゃないけど。
勝負で鶴瓶は眼中になかったけれども、
眼中にあったよ。やっぱり二人でやってる番組やからな。
そうだ、嫌いだった鶴瓶師匠が。
だめだ。一言も言うてない。一言も言ってない。
いや、そっちの建物もちょっと壊して
る。こっちに勝ちますよ。
だいぶ壊されてるからね、こっちも。
な
も
う結構大きいさらしてきてる。でもなんかの加減でもうええねん、その話は。建物壊す話はええねん。
どうですか、
うん、で、もうまあ言うたら、たまたま生で落語を聞く機会があって、はい、聞きに行けば、うん、おもろいやんってなって、はい、もう一回行こうかなと思って行って、おもろいな、また行こうか、行って、おもろいな、これやりたいなってなったわけです。
あ、それは断念ぐらいのスパンですか、それは。
どれぐらい。それはだからもうやりたいな、思うまではすぐですよ。初めて見て。
なるほど。
初めて見ても何回目か、4回目、5回目で、あ、これもやるわ。
いや、もう、もう全然楽好きな時期少ないなんですよ。4回、5回。
そうそう、4回、5回。
ど素人が。
お前に言われてないわ。
全然楽お前ちゃいますよね、これ。プレイヤーシブでしょ、いきなり。
プレイヤーはや
った。そうですよ。僕、その時期ないですわ。
突然やった
。僕もやってましたもん、先に。落語よく知らないけど。
あ、落語研究会。落語研究会でね、
うんはい。もうちょっと君やってみようか、つって。うん、もう、動くんですよ、つって、うん。顔の医者ってよくわからない役やってましたわ。やる方から入りましたね。
はいはい、どっちかでもまあ、そういうことです。さあ、まあ、もっと、うん、じゃあそプロか素人かで言うとですよ。うん、その、そんなの置いといて、はい、落語をし始める、うん、やりたいなって思い始めるきっかけっていうか、は、短い者同士じゃないですか。
短い者同士ですね。まあ、それは否めないわね。
否めないね。まあ、鶴瓶師匠が嫌いか好きか、
まあ、嫌いか好きかってルートはありますよ。鶴瓶師匠が嫌いなの。
あ、一言も言うてる。
僕は好きなルートですから、どっちかというと。パペコテレビで言ったら鶴瓶師匠の方なんですよね。こういう。
どっちも好き、より好きなのが上岡さんやったっていうことですよ。この後、はい入門してからの話とか行きましょうか。
あ、そうですね。質問もいただいて
る。あ、質問ももらってもい
い。じゃあ次は。
あ、次質問コーナー。
はいはいはい。
ね。
どうかな、それは。
いや、絶対答えてない。てなところですか。
はい。